この番組は田舎に住む医者2人がひたすら好きなことを話すだけの番組です。趣味、日常、サブカル、ちょっとだけ医療や健康について、そんな僕らの山々話、今日もどうぞお付き合いください。田舎ドクター1号のロンです。
2号の監督です。
今日もよもやまなことを喋っていきたいと思います。2024年明けましたね。いやー、トラ、うん、辰年、
そう、辰だよ、
辰年。江戸はね、怪しいですね、毎回ね。はい、ということで辰年、新年明けましておめでとうございます。2024年の1月一発目の放送をやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、開幕スタートいろんなことがある2024年ですが。
なかなか波乱な展開ですね。
波乱だね。ただまあ、とりあえず、うん。いや、結構思うところとか、プレイフォー石川県とかいろんなことは思うんだけど、とりあえずポッドキャストは普段通り。やっていきましょうか。
ね、
はい、はい、なんか聞いてる人がね、いつも通り普段通りを届けるっていうのも結構なんか大事なことなのかなと思ったりするしね。で、ちょっとですね、先月はいろいろとなんか放送事故ってわけじゃないけど、いろんなことあって1回しか撮れなかったんで、先にちょっとコメントを返そうかなと思っております。
はい。
と。今回2件ちょっとコメント返そうと思って、まあ、1件目が前回も以前ゲスト出てくれたタラさん。
はい。
はいはいはい。コメント紹介していいって言われたんで、はい、今回から紹介しようと思います。
ありがとうございます。
ほら、つんどくのさ、紹介をしたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、それに対して、自分はつんどくというより、読み散らかしって感じだな、読んでて辛くなってきたら寝かせて次へ行く。そのうち寝てる本に戻ると辛くなく読める本もあるし、やっぱり辛かったらそのまま寝かし続ける。っていう表現をしておりまして。
わかる？
この。あ、わかるこれ。
なんか俺は一応読む派なんだけど、この読んでて辛い感覚はわかる。
ああ。
頭に入ってこんみたいな。
あ、
読んでも読んでも。
目が滑ってくみたいな、なんかこう。
あ、もう全然そう。入ってこないから、つって。で、時間を置くと結局その体験が、俺の解釈だよね。そういう時って自分の体験が追いついてないの。
体験？
その、身体的にその本を受け入れれる段階じゃないっつうか、なんだろう。例えばさ、リュウマチの治療のためにはリュウマチの本を読みましょうみたいな感じになったとして、あ、全く見たこともなかったら全然頭に入ってこない感じ、わかる。その単語一個一個に、すべて突っかかっていく感じ。でもなんか1、2回くらいなんか臨床を経験すると、ああ、あのことね、みたいな感じで読めるみたいな。ピンとこない。
いや、なんかさ、いや、わかるんだけど、わかるんだけど、俺の中でさ、読んでて辛くなった本、辛いっていうか、うまく進まない本って、結構その、むっつい本、その、形而上学的な、こう、内容を喋ったりとか、全く自分の中で、こう、センサーの働かない内容で、全く意味不で入ってこないみたいな、とか、だったかなって思うの、自分の経験的にはね。そうすると、それって、これからこう、生きてて経験するような内容じゃなかったりすることもあったりして、なんかこう今の話が適用されるかなってちょっとこう思ってた感じだった。
だからその本に書いてあることが自分の身体と結びついてないから難しいんじゃない
の。ああ、まあまあまあ、そういうことか。自分の中にそれを読み解く材料がないから、もう全然入ってこないみたいなイメージか。
多分なんかね、リュウマチで多分例えたのが良くなかったんだと、多分見たことあるから、その、例えば、プログラミングの本とか。
うんうんうん。あ、読めないね、プログラミングの本ね。
でもなんか一回こうチャット GPT と一緒になんかプログラミングやっとくと、なんかこう、あのことか、みたいな。あのチャット GPT が言ったのこれか、みたいな感じになったりとか。 そう、そんな感じ。でもそれのなんか極まったところが哲学の本とか。
ああ、今分かった。うん、俺この前ね、Python の本を試しにね、読もうと思ったけど、読もうと思って、パッて開けて、んーってなって、ポンって閉じたもんな。
Python の本読もうと思ったの。
偉くない偉くない
いや、すごいすごいすごい。
いや
ー AI でなんかやろうと思う。データサイエンス。あ、あーそっかそっかそっか。大学院か。
あ、そうそうそうそう。大学、いやーさー、これお恥ずかしい話なんですけど、うん、あの大学院のね、私の論文の解析には、なんと Python さんが使われてるんですよ。
すごいね。
私は、あの、こう、その、准教授の先生が、
うん、
あの、ロさん、あの、こういう方法でデータを、解析、データを扱うと、欠損値が埋められていいんですよ。これはね、Python を使って機械学習させるといいですよ。ほえーって言って。じゃあこれ作ってみたデータなんで使ってください。あさす、あさす、あさすみたいな、そんな感じでした。
ねえねえ、あの、よく分かってないから聞くんだけど、EGR と、EGR っていうその、無料で使える、その、うん、統計ソフトがあるんだけど、
うん、
EGR と、Python は何が、Python だと何ができんの？
俺に聞く？俺に聞くか。
だってほら、実務やってるんでしょ。
いいですよ。
あの、じゃあなんでそれは EGR じゃないと、EGR じゃできない？
ですね、これね、あの、なんでかっていうと、なんでか、
うん、
あの、自信ないけど説明するならね、その要は R とか、スターターとかっていう解析ソフトっていうのは、うん、すんげえ立派な計算、なわけですよね、簡単に言うとね。で、そいつら、そのいろんな計算機のパターンがあって、得意不得意とか、図面の出し方とかがあるわけだ。
うんうん、
で、今回、その、Python にやってもらったのは、ランダムフォレストインピュテーションっていうやつをやってもらったのね。
うん
うん、これは、その、うん、一定のデータがある。このデータを読み込ませて、そのデータ、で、機械学習をさせる。だからこのデータだったら、A というデータだったら、B、次に B が来やすいとか、C が出やすいみたいなところを、その、ランダムフォレストっていう、そのモデルを使って、うんうん、代入、仮想代入をするっていうのをやらせたのよ。
なるほどね。
そうすることによって、少ないデータにおいても、ほら、データがさ、こう欠けてたりとしたら、基本的には外さなきゃいけないじゃん。
うんうんうん、
そしたら、もともと少ない、データの数がもっと絞られちゃって、うまく解析回んないとかよね。
ああ。
それを、その、ランダムフォレストインピュテーションっていう代入方法、機械学習による仮想代入方法、仮想データの作成方法を使うことで、うん、とデータをよりたくさん使えるようになる。で、この繰り返しの代入とか機械学習っていうのは、その R とかスタータでは不得意な領域なのよ。
あ、
だからその、ね、あの、そういう機械学習の得意な、うんと、うん、すごい計算機ってなると Python が出てくる。
Python になる。
っていうこと。
へー、なるほど。わかりやすい。でも多分できる気がしない。
いや、できる気しないね。俺も読んだけどできる気しなかったから、うん。ちょっと、どうしようって思ってる。
でもなんか普通のさ、論文読んでてそういうのあんまないじゃん。その、なんかどっちかっていうといかにそのさ、なんていうの、臨床、試験とかだとさ、N をしっかり集めるかとかさ、うん、欠損ないようにデータ取るかみたいなことがメインだけど、うんうん、その医療の論文の分野って、
うん、
その欠損データ埋めても OK っていうのは何なの？
今回に関しては、その、うん、あ、俺の博士号話になっちゃうけど、今回俺がやったのは、その、自分の勤めてたところでの、アンケート調査なんだよね。
うんうんうん、
で、要はその、あと、患者さんのその体の中でどんなことが起きたみたいな生体データじゃなくって、うん、こう自分で記入してもらう
やつなわけ。アンケートの量。
うん、アンケート。で、そこら辺でおそらく、その、そこの違いは多分あるんじゃないのかなと思うんだよね。生体データで代入し、うんぬんかんぬんやるのと、なんか、アンケートで仮想代入するのとで多分、取り扱いの問題なんじゃないかなって思うけど、ここは今聞いてて分かる通り、ちょっと説明が弱いです。なんだろう、
なんか学位審査会とかで聞かれそう、そこら辺。
これはね、学位審査の時にはね、サラサラサラっと行くので、おそらく、 気にも止められないと思いますよ。
そうなの？俺一番気になるとこそこなんだけど、多分。保管していいのって思っちゃう。
まあ、実はね、その今月がいよいよ俺の3年間の博士の後期課程の最終年度の、その最終試験がある日で、実はね、12月にね、その、でっかい審査を無事超えてきたんですよ。
何その、教授の前とかであの、
うん、そうそう。
やるやつはもう終わったってこと？
3 人の選抜された教授の前で諮問を受けるっていうのを、うんうん、まあ、12月に無事終わしてきたんですよ。
終わったのすごいね。おめでとう。
本当、うん。で、その時にもう2時間こってり絞られまして。
2時間？ 2 時間。長
っ。その時は、
うん。
全然、なんとかなりました
。触れられなかった。
いじられなかった。まあ、いろんなところは突っ込まれたけど、このランナーフォレストインピテーションだとか、Python だとかっていうところは、なんていうの、うん、こう研究において一番大事なところは、やっぱりその解析じゃなくって、そのテーマを取り扱った理由はとか、うん、そのために、その前提条件を踏まえてなんでこのテーマを選んだのかとか、そのデータを踏まえてどういう解析、どういう理論的な解釈を行ったかみたいな、そういったところが大事なのかなっていうので、うんうんうん、こう、まあ、いわゆるそのメソッ、その解析パーツではなくて、あの、メソッドとかディスカッションとかのところで2時間と、もうとっぷりやったって感じだったかな。な
ね、それも大変だね。
そう。で、うん、今月、いよいよその全教授の前で10分間プレゼンテーションっていう最終。
2回あるんだね。
2回あるね。そうそうそう。
うち1回だけなの。
あ、本当？
その3人の教授の前でってやつが俺2月にあるんだけど。
うんうんうん。
それが終われば終わり。
2時間監督も。
いやいやいや、40分。どうだ?2 時間長くない？
俺もね、最初ね、30分っていう表、話を聞いてましたよ。
盛り上がったんだね。
大盛り上がりしましたね。
へぇ、さすが。嵐を呼ぶ男。
そう、本当、まあ、もうさ、久々にスーツなんか着ちゃったもんだからさ、
うんうん、
動きにくいしさ、
あ、うん、
変な汗背中流れるしさ、
うんうん、
なかなかできない経験でしたね。
俺もスーツはね、あの、洗濯できるやつに今、徐々に買い替えてる。
ああ、ほんと、
うん、
あれ、監督そのスーツ着るのか。
着るの。県庁行くとき着るし。
あ、そっか。
あと、夏はね、スーツじゃなくていいけど、やっぱりセットアップとかの方が望ましいから、
う
んうん、からなんかあの、スーツしてない、
うん、
なんていうの、もう高機能スーツみたいなのを最近買い揃えつつある。
あ、すごいね。週一、行政マンは違うね。
パートタイム行政マンだから。
うん、パートタイム行政マン。週一行政マン。だから、パートタイム、あ、行政マンって英語でなんて言うんだろう。
知らない、なんていうの、パブリックエネミーじゃなくてパブリック
オフィサー。パブリックエネミーは違うでしょ。
パブリックオフィサー。
パブリックオフィサー。パートタイムパブリックオフィサー。パートタイム
パブリックオフィサー。そう。厳密に言うと俺公務員じゃないんだよね。そのアドバイザーだから多分。
ああ、そうか。パートタイムアドバイザー。
どっちかっていうと、あの、診療所勤務の方が公務員だよね。
ああ、まあ確かにそうだね。確かにそうだね。うん、俺なんかバッチリ公務員だからな。俺フルタイムオフィサーだからな。
だって保険共済でしょ。
そうね、そうね。
公務員だよ。
そうです。で、あ、なんだよね、俺なんかさ、基本的にそういう生活だから、スーツ着んのって本当に、年間1、2回。
そうだよね。
そう。
いや、スーツって重いイメージない？
ある。
動きづらいイメージない？
うん。
今ね、もうジャージだから。
嘘。ほんと、
ほんと、ほんと、ほんと。もうそういうスーツいっぱい売ってるから。全然軽いし、もう通気性もいいし、
うん、
あの、まあ夏とかはね。まあ冬はあったかいし、
うん、
あの伸びるみたいな。下手な服より動きやすいみたいな。
あ、そうなんだ。それは素材がいいってこと？う
ん、素材がやっぱ特殊。で、自宅で洗濯できるみたいな。なんかほら、
そうそうそう、聞く聞く。最近、ウォッシャブルスーツとか言うもんね。
コロナの過程で流行った。
うん、
うーん、わかんない。でもなんかだんだんそのもうさ おじさんの年代になってきたからさ、
うん、
だんだんなんかそういう若手リクルーターみたいななんか若い人が着てるようなものを着てて俺はいいのだろうかっていう。
いいんじゃないの別に。便利なものは使おうよ。
便利便利なんですよマジで。
それさ自宅で洗ってさその型崩れとかしないの？
うん、しない。全然。なんならすげえ早く乾くよ。
ああ、そうなんだ。
速乾、うん。夏用のやつとか、なんか鬼のように早く乾く。あっという間に乾く。
面白いね。なんかそう言うとさ、着る予定のないスーツ買いたくなっちゃうね。
だいたい1着2、3万ぐらい。
あ、高いのか。まあ、いや、安いか。
普通って感じ。なんか、特別それで極端に高いってわけではない。
いや、なんかさ、ワイシャツとかも洗っちゃうの？
ワイシャツも俺洗えるやつにしてる、全部。アイシャツって言ってさ、春山とかにある、なんていうの？ T シャツの素材で作ったワイシャツ。だから伸びるし、その、洗濯しても型崩れしないし。
いうのがあるんだ、いいな
ぁ。でもね、なんか一回ね、なんか、どうしてもね、なんか取れない汚れがあって、お湯かけようぜってお湯かけたんだよね。
うん。
そしたらね、なんか、本当は熱湯かけちゃダメらしくて、結局、その、型崩れしないためのコーティング剤みたいなのが熱湯で溶けるんだって。うんうん、で、かけて、出した瞬間めっちゃシワシワになった。
うん、想像できる。なんか。
うん。やっぱ、ああ、やっぱこう、守られてたんだ、こいつは、み
たいな。すごいね。洗濯とかの洗剤とかは耐えれるけど、お湯はダメなんだね。
お湯に弱い、みたいな。ランマ二分の一みたいな感じ。
例えが昭和だよ、昭和。
いや、もういいんだよ。もう昭和なんだよ、俺は。
なるほどね。
ごめんね、なんか、学位の話を。
いやいやいや、コメントもう一個あってさ、いや、こっちを紹介したいんですよ。このね、田舎ドクターズのよもやま話、こう、ツイッターに一応告知をアップするわけですよ。うんうん、そうすると、毎回だよ。だから今、うん、今回の多分79回上がってるけど、79回全部、リツイートしてくれてる、田中さん。
うん、田中さん？
そう、田中さん。
田中さん。
田中さん。
田中さん
からね、コメントいただきまして。
ああ、そうなんだ。毎回リツイートしてくれて
る田中さん。そう、本当ね、はい。いや、嬉しいですね。今年もお疲れ様でした。はい、3年前の今くらいの時期に巡り合ってずっと聞いてます。来年もいろんな話、楽しみにしてます。
めっちゃ嬉しい。
いや、嬉しい、もう嬉しい。田中さん、本当ありがとうございます。
いやね、本当にありがとうございます。
いや、そうなんですよ。なんかね、なんか勝手に、なんかこう、まあ、リツイートされてるからさ、こう、存在はわかるわけじゃん。
うんうんうん、うん。
でも、何にもコメントされないから、まあ、なんかわざわざこう、お声掛けするのもあれだな、とかってこう、思うわけじゃん。
うん。
でも、こうやってさ、こう、3年だよ ?3 年間、聞いてくれてさ、こう、ポンとコメント投げてくれるなんて。いやなんか、感謝の二文字しかないですね、本当ね。
しみるね。
いや、本当ですよ、田中さん。本当ありがとうございます。リツイートですね、してくれるの嬉しくてですね、応援してもらえてるの本当、嬉しいなって思っております。田中さんの喜んでもらえるように、毎回取り留めてない話をこれからも全力でね、取り留めなく散らかしていきたいですね。
全力で方向性のない話を頑張っていきたい。
そうですね。はい。あ、そうそう。ほんで、あれだね。2件って言ってるけど、3件ですね、3件。はいはいはい。マダムサイゴンからもいただきましたね。はい。明けましておめでとうございます。地震津波は関係ない居住地ですよね。ちょっと心配しました。今年もお二人のトークショーを楽しみにしています。今年も。俺らの居場所分かっとんのね、マダム最後はね。
うん。
まあ、我々もね、地震の 地震影響大丈夫だった監督。
結果なかった。
そっか。じゃあ大丈夫、うん。俺はね、その時ね、あったかい飲み物を用意してる最中で、なんか下向きでなんかすぐ、あれなんか、俺めまいでも起こしてるのかなって思ったら、でふっと、前見たらちょっと、吊り下げてるお花とかがゆらゆら揺れ始めてて、ああ、ダメだと思って。で、気づいたぐらいだったから、まあ、全然ね、被害とかなんともなかったけど、
特に、まあ、我々は特に何もなかったっていう。
そうですね、そうですね。ね、
それは。
本当ね、ということで、なんかこう、ご心配なくということでした。さて、それでだ、今日は何を話すかといえば、あれですね。まあ、12月、本当はちょっとなんか話せればと思ってた2023の振り返りとかを少しやるかねっていう話をしてましたね。2023年ありましたね、いろいろね。だいたい思い出せないっていうね。
これが、田舎ドクターに戻った。
ああ、そろそろ。都市部から田舎に、
そうちょっと地方都市ドクターになってた。
あ、そうですね、
東京から比べるとね、多分誤差なんだろうけど、
まあ、そうだね、
人口が万から千に千単位に戻ったっていう、
アリンコがミジンコになったみたいなもんかな。
そんな全然
感は違う、巨人には変わらずみたいな、
変わらずみたいな感じはあるかもしれんけど、
あ、だから4月からだよねそれね。
いや、引っ越したのは2月。
ああ、そうか。
うん。
あ、じゃあ、ほぼ1年ぐらい。
そうだね。もうなるね。
田舎暮らし
1年。なんか今年はね、全然雪降んないから、もうなんかあんまり、雪の被害というか、なんていう、冬、きついなって感じもないけど、1年間経ちましたね。いやー、やっぱりね、遠いね。都会まで。
今言った都会っていうのは、あれでしょ？アリンコの方でしょ？アリンコ。東京じゃないでしょ？
飛行機とか新幹線までやっぱね、1時間かかるのは、何日間かやっぱ大変。1時間半とかね。かかるのはやっぱ辛いね。
そうね。
あと、大きいスーパーとか100均までね、1時間かかるみたいな環境はなかなか
ですね。100均ってそんなに重要？
いろいろ必要。
お、
100均っていうかその生活用品を売ってるところがないから。
ああ、なるほどね。確かに。
スーパーとあるは、まあ、ホームセンあるけど、みたいな感じで。
わかる。
なんかちょっとしたもの
は。田舎のホームセンでしょ？
そう。あ、めっちゃ農具に力入れられてる感じ。
確かな。買い出し、ご飯の買い出しとか、やっぱり週一まとめてみたいな感じだと。
まあ、基本そう、基本そう。
そうだよね。
冷凍庫めっちゃ便利。
やっぱ冷凍庫をね、こうパンパンにしておくだけで、こう、なんていうか、困った時のバリエーションが変わるよね。
全然ね、違う。
わかる。いいってことわかる。
まあ、今年はね、なんか、冷凍庫に熊肉とか入ってからね。
取ったの、取ったの。
俺じゃない、なんかもらった。いや、免許持ってない。狩猟免許持ってないから。
そうだね。やっちゃいけないよね。
大きいことって言ったらそれかな。あ、あとそっか、俺手術したね。カテーテル治療したかな。
ああ、そうだ。
もう結構脱ね。8月だもんね。
そんなんだっけ？あ、もっとなんか、そんなんだっけかな。
8月の終わりだよ、カテーやった
の。あ、だっけか。あれじゃあ、そしたらもうだいぶ、お酒とか、もう半年ぐらい。
まあ。いや、ちょっと飲んでる。ちょっとずつ。
あ、ちょっとずつ。
でももうね、もう完全に機械飲酒になって、なんかもう全然晩酌っていうものがなくなってしまって、あんだけ買ったお酒はどうしたらいいんだろうって今思って。
まあ、飲める人にね、お分けするのがいいのかもしれませんね。
いやー、封が開いたウィスキーよ。
ああ。それはね、私に送っていただければね、私が3年ぐらいかけてゆっくり楽しみますんで、
だったら俺も飲めるわ、それぐらいかけるんやったら。
まあ、蒸留酒はね、ゆっくり楽しむができるから、それでいいんじゃないかと思うけどね。
え、ロンは何かあった？
いや、俺はね、
大学院でしょ結構。
まあ、やっぱ結構、大学院絡みというか、その、論文絡みが多かった一年だったなーって気がする。その、
うん、
初めてやった研究論文が無事、海外の雑誌に通って、うん、インパクトファクターっていうのがついたとかね。
いや、すごい。
うん、そうとか、で、なんかね、こう、あとは組織開発っていう年だったなぁ。2023年は。
組織開発、
うん。ずっとほぼソロプラクティスでやってた俺が初めて仲間ができて、うん、仲間と一緒にどうやるかとか、どうやってこの組織を拡大していくかみたいなとかをいろいろ考えたりして、うん、で、実際それがちょっと次年度から実りそうな感じ？早速少し効果出つつあるとか、あとは、その病院の事業を新しく広げたりとか、訪問診療始めたりとかね。なんかそういった部分で、その、今いる組織の中の自分のインパクトを上げながら、自分のやりたいことにようやくこう、まっすぐ、進んだ一年っていう感じだったかな、
2023年。
結構、俺の中では大躍進の一年だった気がする。
すごいね。
うん。あとあれだ、なんか、表彰もらったりとか、なんか、こう、ゲスト、トーカーみたいなの、学会のコメンテ、ん？パネリストか、とか呼ばれたりとか、なんかそういうのいろいろ、そういうのも結構なんか人生で初めてが多かった年だったな。
どうなんだろうね。なんかそういう、逆に今まで機会がなかったのか。
うん、なかったなかった。
なんか変わった？喋って。
調子に乗らないように気ぃつけるってますます大事だなって思うようになった。
なるほど。
うん、俺さ、まあ、基本さ、おしゃべりだしさ。まあ別にそういうの呼ばれて、こう、構えるとか、なんか喋れなくなるとかそういうのないわけよ。だいたい一気を言おうと喋って、こう、話して帰ってくるみたいな、そんなもんなんだけど、なんかこう、結構、天狗っぽい発言をして、いやいや、お前そんな言うて、みたいな、こう、強引な笑いの取り方。そうそうそう。まあ自分の、こう、今までのプレイスタイルだったんだけど、なんかそういうのって結局、俺が、その、昔、ちょっと大学、7年間いたりとか、なんか、俺が、のアホな部分を、たくさん知ってる人たちが、こう、現場にいるから取れる笑い。それがもう通用しない。なんか、天狗の話をしたら、はぁ、ロン先生、さすがっすね、みたいな、素直な目でそういう風に言われてしまうような場に立たされる機会が2023は多かったから、なんか、こう、上品に笑いを取りに行くにはどうしたらいいか、みたいな。かつ、こう、ビッグマウスにならないように、調子に乗って、変なこと言わないようにみたいな、そういうコンプライアンスと言っていいかわかんないけど、
なんかいじられることにでバランスをうまく取ってたのがいじられない立場になっちゃったから、
とかは思ったよ。出るようになって、
なんか座長に頼めばいいんじゃない、いじってください僕をって。
座長に台本渡しといて、私がこういうボケをしますので、そこで一言、コメントをお願いします。ちょっと強めでいいんで、お願いします。ここ、で、私の持ちネタとしては、まあ、大学に長年いましたとか、そうですね、こんなネタがありますので、ここら辺的にいじっていただければと思いますので。
呼びたくないな。
めんどくさってなるよね。
別に、で、笑い取る必要ないでしょ、もう。
でも、そうなんだけどさ。で、笑い取れた方がいいじゃん、なんか。
何にすると価値観、芸人なん。
いや、なんか、いや。なんでだろうね。でもなんかさ、人笑い起こしてやろうみたいな、なんか。
俺、上野先生に言われたのは、
うん、
笑いが起きるんだったらまだって言われて。
あ、本当。
その、弛緩させちゃうから、
うん、
緊張弛緩の方のね、
うん。
あの、本当にいい声は圧倒するから何も言えなくなるって。
あなるほど。
なんかこう、食い入るように見てるから、むしろ反応がなくてもいいこともあるみたいな。な笑いがなくて不安みたいな感覚があって、そうそう、相談した時に言われた。うんうんなんか本当に聴衆が集中して聞いてるときはもう笑いとかむしろ出ないから、
うんうんうん、
笑いが出るってことはむしろなんていうかこう集中していないかもしれないみ
た
い
な。なるほどね、なるほどね。
うん、
それ面白いな。いやなんかあれだな、あの自分はそう言うとまだ公演レベルがまだまだ序の口っていうことですね。
まあ、公演レベルは、あの、どこまでも先がありますからね。
まあね、本当に洗脳レベルでこう、魔術が
起きるみたいな。アジテーターのレベルとかね。洗脳するレベルと
か、ね。そうね、そうね。どこかな。まあ、ちょっと仕事っぽいことはあれ、ちょっと置いとくとして、じゃあちょいちょいプライベート的なところは、どうだったかですね、うん。監督さんどうでしたか ?2023 年。まあ。
いや、俺さっきのがほぼプライベートじゃないんだって。
そっか。
引っ越ししてさ、心臓。
あ、じゃあ、監督
仕事の。面白くねえじゃん。
だって仕事だって新しい仕事始めちゃうもんね。
仕事は、まあ、順調っちゃ順調かな。なんかこう、なんか俺はずっとこう、絵も知れぬ感覚に従って自分のやりたいことやってるんだけど、それが、
神の先導によって。
神の先導だから、まあなんかきっと心のあたりのところにこう、手を打ち続けてるんだけど、だんだんそれがこう、言語化されていく過程になってきて、まあ事業的にはきっとこういう事業だな、みたいなのが見えてきて、やっぱこう人材育成系の仕事とか、あとまあ ICT 使った仕事とか、まあその医者として働くってだけじゃなくて、なんだろうな、医療とか、
うんうん、
福祉、介護がもっとこう、スムーズに地域で動きやすくなるような仕事だったりとか、
うん、
まあその延長線上に多分その少子高齢化の、
うん、
ね、最近出たんですよね、あの、年末に、あの、令和2年のデータを元にした人口推計が新しく出たんだよね。
うんうんうん、
で、なんかあの、人口半分だ、プギャーみたいな話になってるけど、人口半分だじゃねえや、7割とかね。あの、高齢化率が何パーだ、みたいな感じになってるけど、まあまあ前から言われたことなんだけどね。なんかまあそうなった時に、あの、まあ、なんとか生き延びれるような手が、まあだんだん見えてくんじゃないかなっていうところに来たかなって感じ。ちょっとね、抽象的で申し訳ないんだけど。
まあいい。
うん
なるね。
まあね、遠隔医療のこととか、ま
あ。これからやりたいこと、うん、もうちょっとなんか入ってくるね、そうしたね。そうなってくる。まあもう
事業レベルで多分形になりそうって感じ。
そうね、そう、まあ、2023年お互い本当山あり谷ありいろんなことがあって、うんあった中でじゃあ来年どうするかというところは、まあ、後編に行きましょうかね。
いいの？
うん。
でもローンのプライベートは
言
わないの？
あ、俺ね。あ、そうや、そうやそうだった。ね。ちょっと自分でネタ振ってちょっとあれだな。
プライベートは無味乾燥だったわけ。
そう言うとマジで嫌だから、ちょっと必死で絞り出そう。ポッドキャストの編集が少し上手になりました。
なんかこう。
ムミ感想くせえな。ムミ
感想くせえな。あれなんか土地探してるとか言ってなかった？
あ、そう。いやね、家
を、
ね。
次の住みかな。
そう、うん。いよいよね、家を建てようかっていう話になるんだけど、まあこれはちょっとあの、多分、2023から動き始めて2024、5ぐらい、ちょっと2年ぐらいかけて、多分、進んでいく話になるかな。でも
第一歩、いいの、賃貸は。
うん。
賃貸はいいの。
いや。まあ、ちょっとやっぱり
今の、いや、俺ね、ようやく、うん。
今のタイミングで建てるなら、まあ、いいんじゃないかなって思うようになってきたし、やっぱり賃貸で、欲しい、ちょうどいい物件がなかなか見つからなくなってきたっていうのはやっぱりあるんだよね。
ああ、まあそうね。
そう。
俺、賃貸持ち家論争は自分の中では結構言語化が進んで、
おお、うんうん。
いや、資産形成っていう面で言ったら賃貸なんだよね、多分。
うんうんうん。
でも、資産じゃなくて、
うん、
住みたい場所があるかないかっていうところで言ったら、
うんうん、
その、東京だったら賃貸でいっぱいあるかもしれないけど、
うん、
ないのよ、
その。田舎は特にね。
家が、借りたい家がないっていう、
うん
うん、住みたいところは借りれないみたいなことになってくると、もう買うしかないよねってい
う
話にはなってくるのかなっていうところで、俺は落ち着いた、
うんうんうん。俺もなんかそれが一番の理由かな。やっぱり今、これからの勤務先とか、今後のやりたいこととか考えて、ここら辺のエリアにこう、居住地構えると、俺の腰的に楽だな、みたいな。
うんうんうんうん。
だから、俺の腰を大事にするために家を建てるという、なんかこう。
いや、いいんじゃない、いいんじゃない。
そんなに俺の腰にお金かけるのか、みたいな気もしてきたな。
だってめっちゃ腰にお金かけてんじゃん。だって、車も買えるんでしょ、腰のために。
やめろよ、内緒って言ったろ、それ。
いや、でもね、いた、患者さんでもいた、なんかあの、どうしてもこの車じゃないと、この年式のこの車じゃないと俺の腰は持たないって言っていて、中古市場をすごい探しているっていう。この車は腰が痛くならないんですよって
言って。なんかあるよね、うん、俺さ、昔さ、ほら、あの、トヨタのファンカーゴ乗ってたじゃん。
あ、うんうんうん。
で、ファンカーゴって生産停止になったじゃん。
あ、そうなの？
そうそうそう、生産停止になったんだよ。で、そしたら、うん、あの、ファンカーゴって、後ろの2台席横開きできるじゃん。
うん、ああ、そうだっけ？
そうそう、あの、うんうん、こう、天井にこう、ポップアップするやつじゃなくて、こ
う、うん、
観音開きと、観音開き
でも、はいはいはいはい、はい。
冷蔵庫開きというか、
あ
のタイプって、本当にファンカーゴ以降なかなかないらしくって、
そうなんだ。まあでも開けづらいもんね、
逆に。そう。で、なんかね、こう、うん、俺、車屋さんに言われたのは、なんか、
うん、
あの、どうしてもファンカーゴ売ってほしいっていうお客さんがいて、
うんうん、
で、ロンさん、乗ってましたよね。おお、乗ってますよって。乗り換える予定ないですか？ないです。乗り換えましょうみたいなの言われて、
うん、
あの、安く、あの、高値で買い取って安くしますんで、みたいな、なんかすごいこう、言われて、
そんなレベルで欲しいって言ったのすごい、
ね。そうそうそう。なんかね、なんか話聞いたら、重い荷物を結構乗せたいんだけど、軽だとちょっと困るみたいな。
うん。
まあ、そういう意味では、ファンカーゴがめちゃめちゃ良かった。で、今乗ってるファンカーゴが壊れてしまって、なんとかファンカーゴで乗り継ぎたいっていう、なんかそういうお客さんがいたらしい。
観音開きじゃダメなんだね。
観音開き、ね、観音開きだとなんだっけ、ルノーになんかあるよね、そういうや
つ。ルノーにある。俺あれ一回いいなと思った。
うん、俺もいいなと思った。
うん、
と、まあ、そういうこともあったなーっていうのでね、こう。
いや、なんかさ、俺ファンカーゴで覚えてるのは、ロンがさ、その車に乗ってる時ってさ、
うん、
ロンどうしても座高が高いからさ、
あの、うん、
車の天井とさ、あの、ロンの頭の間隔が多分5センチもねえみたいな感じな、うん、車乗って、あれだよね、ファンカーゴって。
あれです、あれです。俺の車の乗れる基準は、俺の座高が収まるかどうかっていうところがまず始まるからね。
いや、圧迫感すごいだろうなと思って、肩にすごいなんか圧を感じながら走ってんだろうなと思って、すごい、見てた。
いやさ、あの、一回さ、俺だってさ、おしゃれな車乗りたいと思ってさ、なんだっけな、
うん、
ミニクーパーとかさ、見に行ったわけよね。
ああ、首曲がんね。
曲がる曲がる。あの、
曲がるじゃん。
常に寝違えた人みたいな状態で運転しないといけなくなっちゃうから。ああ、俺にはオシャレは許されないんだなって言って。
いや、オシャレ別にポルテとかさ、なんかジープとかさ。ね、まあ、大学でジープは難しい。
ポルテはあったんじゃない？ポルテは値段帯的には。 今だったら多分スペードとか。
ああ、いいじゃん。うん、確かに、
う
ん。
ああいうのかな。だろうけどね。
うん。
そうそうそう。雑魚がね。うん。とか、そんな、2023の大きいところは。
え、じゃあ手術したのって去年じゃないっけ？もっと前。
あ、一番でっかいのはそいつだ。2023年入ってから一回もぎっくりをしなってない。
あ、おー、すごいすごいすごい。術後のね。
素晴らしい。術後経過良好の1年間
でした。良好。いやー、次何起こるのかね。
やめろよ。
で、体の使い方変わってないわけでしょ？
いやー、まあ、その4階まで階段登るようになったとか、あとストレッチャーちゃんとやってるとか、かな。
いや、その日常の姿勢よ。
まあ、確かにね。日常の姿勢はね。
うん、あ、それがね、不安なの、俺。勝手に。
あ、そうなの。
うん、ローンの体。俺が近くにいたら、まあ、うん、なんか、あーとかって言えるけど、
うん。
見てないから、ほぼ生で会ってないから。
まあ、確かにね。姿勢、まあ姿勢な、確かにな。
なんかね、こう、これも身長の割にね、なぜかね、撫で方なのがね、うん、あるじゃない。
これはしょうがないじゃん、もう。生まれつきの体型なんだから。
いやいやいやいや、ってことは、多分体の使い方が若干違うのよ。うん、
違うって何？人様じゃ
なくて。人様じゃ、妖怪とかそういうこと言ってるんじゃなくて。
誰が妖怪肩出しじゃん、
前に、こう、言ってることで、やっぱり腰に若干負担はついて、あるんじゃないかなって。
なるほどね。
腕の重さを腰で支えてるかもしれない。
ああ。俺の肩がない問題が。いや、ないんだよね、肩ほんとね。
いや、なんか今なんかこう喋ってて気づいたけど、ね、肩ねえなと思って。
肩ない、肩ない。だって俺が。
ずり落ちるでしょ、うん。
俺三兄弟だけど、
うん。
長男肩ないし、
うん。
弟は、次男はもっと肩がなくて、
うんうん。
あの衣装、その、あれだよ、肩パッと入れないから、こう、服がちゃんと着れないって、こう、揺れない。で、三男は、長男次男の肩を吸ってめっちゃ怒り方、みたいな、そういう。
ああ。あどうなん首が長いのかな
首も長いだろうね。ちょっとね。
首が長いのもあるかもしれないよね。
じゃあ何俺は先天的に腰痛めがちな体型ってこと？
え、でも見た目そうじゃない？そうなるんじゃない？
あ、そういうこと？俺、昔さ、そのめっちゃ腰痛ひどい人からさ、うん、いやー、ロン先生、君、腰痛5段の顔してますねって言われたけど、そういうこと？
顔では俺はわからないけど、なんか体格はなんかあると思うよ。
体格的にもう腰が痛そうなんだ。
いや、だって、ね、なんか肩が前に行ってたらさ、その分背中の皮膚が上に引っ張られるわけでしょ？
うん。ああ、でも確かに
そうね。もうその分、腰はこう前屈後屈の時に突っ張るわけでしょ？
ああ。
そういうなんかさ、謎のこう力のなんていうの、こうかかり方っていうのはね、いろんなところに影響を及ぼしてるんですよ。
今。
だからその、
うん、画面の前で一生懸命、胸を張って、肩を開いて、おります。
だから、後で試してほしいのは、こう、いつもの姿勢で前屈するときと、胸を張って前屈するとき腰をね、
うん、
どっちが楽かっていうのをね、比べてほしいわけ。
まあ、後で言うけど、
そうでもない。
よくわからん。
う
ん、
まあ、座ってるからね。
そうだね。まあでも、ね、確かにね、首肩はずっと凝ってるから、そういうのもあんのかな。
なんか、ロン、首まっすぐだもんね。なんか変
ですね。ですよね。ストレートネックなのか。
なんだろうね。なんか、久しくロンの体を見てないから。ね、
そうだな。そんな感じの2023年でしたね。
まあでもよかったね。再発ないっていうの
は、ね。あ、ほんとね。お互いね、再発なくてね。
お互いね。
よかった、よかった、うん。このまま順調に健康問題が。ない、なんか、クソジジイみてえだ
な。いや、でもさ、いや、俺、この年になってくるといろいろあんたなと思ったよ、ほんと。
いや
ー、健康問題。なんかもうちょいちょい健康はね、気にかかる。いや、ほんと、ピロリとか調べようと思った。
除菌しよう、除菌。
後輩にめっちゃ勧められてさ、なんか、絶対検診でピルリ入れた方がいいですよ、みたいなこと言ってて。
あ、そっか。まだ、人間カメラ、大腸カメラやったことないの？
いや、俺、大学の時に一回カメラやってるけど、
うん、
あの、胃カメラはね、大腸はやったことない。
うん、あ、ほ
ん
と。
うん。
じゃあ、いつかやって、大腸カメラ投稿しましょう。
大腸、なんかほら、あの、イグノーベル賞でさ、あったじゃん、自分で入れたら楽ってい
う。ああ、あれね、すごいよね。
俺多分自分で入れた方が楽なんだろうなって。自分でできるから。
やってみて、やってみて、やって。
よいしょ、よいしょ。
あれさ、あの、操作してる写真その、座った状態でカメラ持って、で、正面に画面映ってそれ見ながらっていうのさ、なんかそれだけ見たけどさ、その、一番最初のタイミングのさ、その、シリにさ、カメラ入れるその瞬間のところ見てみたいよね。
いや、もうなんか、モザイクだよ。
やばい、ポッドキャストの音声載せらんないよ、それ。
まあ、うん、多分やらせてくれる病院がないからね、俺多分こう、やらないまま、こう、自分でカメラを入れるっていうのはやらないまま多分一生過ごすんだろうけど。
面白いなぁ。これ、もしやったらもし、やる機会あったら教えてね、その時はね。
ねえよ。
俺、録画機材とか、ちょっとちゃんと準備して、行くから監督とか。
俺が多分その内視鏡室の主になるとか、そういうさ、とんでもなことが起きない限りない。
開業だな。
開業しない。あ、でも多分きっとね、我々の年代そろそろ開業しないかっていろいろ声がかかる年代だから。
ああ、そうね、そうね。
俺一回ね、統計を取ってみたこと、記述統計見たことあるんだけど、
うん、
今の60代ぐらいって結構ピークなんだよね、実はお医者さん。
うんうんうん、
開業医の、
うん。
で、あと20年以内にその人たち80になっていくわけよ。
うん、
なんか開業の人が一気にごそっと減る時期が今来てるんだよね、ここの10年。うんうんうん、なんか声がかかるかもしれない。開業しませんか。
そうね。
そしたら、あ、じゃあ僕カメラ自分でケツに入れてみたいんで、やりますって言ってくれ。
そのワントライのために人生かける。
そのワントライのために、あの、なんていうの、こう、お金払って病院買って、
うん
うん、やると。新しく来た先生はいきなりケツに自分でカメラ入れる先生なんだって言われて、あの、もうスタッフとの信頼関係をズタボロにしながら、医療をする。
先生なんか夜な夜ななんか体調カメラ持ってなんか部屋にこもってるらしいよ。何そういう趣味の人やだわ。
いやでもいや確かにな。
超面白いそれ。他人事だからめちゃめちゃ面白いけど。
いやいやロンがやるんだよ。
俺か俺やんないよ。
いやじゃあ一個ぐらい。いや何も同経験。いやいや
まあ、何事も経験は確か間違いないから、一度なんかこう、うん、なんていうかこう、興味は、うんうんうん。興味はあるが、それに対してそこまでのモチベーションは働かないな。
うん、まあね。人生かけなきゃいけないから
ね。いや、はあ、いや、2023、こんなんでしたね。こんなんですかね。こんなんなんですかね。いや、どうでしょうね。大腸カメラ。か。まあ、じゃあ、こんなところにしときましょうかね。
はいはい。
はい。では、なんか、ワイのワイの喋りましたが、とりあえず2023年こんなでしたよということで、皆さん、2023年どうだったでしょうか。もう2024年になりましたんでね、良い年になることを願いましょうね、みんなでね。はい、ということでエンディングに行きましょう。今日も僕らの山々話にお付き合いいただきありがとうございました。皆様からの温かい感想お便りを募集しています。ツイッターのダイレクトメールとかピングとかから投稿してください。ツイッターアカウントはアットマーク田舎ドクターズです。お待ちしてます。それでは皆様またお耳にかかりたいと思います。バイバイ
バイバイ。